始まりました、滋賀十五の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。元気にしてらっしゃいますでしょうか。滋賀十五です。秋といえばね、フルーツが美味しい季節なんですよね、きっとね。で、僕自身は岡山県出身で、ご存知でない方も多いかもしれませんけど、岡山県ってフルーツ王国なんですよね。代表的なのはやっぱり桃太郎ゆかりの地っていうだけあってですね、桃ですね、やっぱね。特に白桃ですかね。あとはそれ以外にもマスカットとかブドウとかっていうのも、非常に美味しい土地柄なんですよね。僕もやっぱりマスカットはすごい好きですね。岡山の糖度も高くてね、実は大きいというよりは、大きいんですけど、大きいというよりはしっかり詰まってるって感じでね、高級食材なんで、なかなか特別な時にしか食べないですけど、そういった岡山県産の果物っていうのはね、非常に好きなんですよ。ただね、都内だとなかなか岡山県産の果物って見かけることはないですね。やっぱりその地理的なね、距離が近いっていうこともあって、山梨県産のフルーツが多いですよね。なのでなかなかね、その地元に帰った時とかぐらいにしか、そういった桃とかマスカットとかブドウとか、口にする機会はないんですよね。そんなことよりもですね、この果物って何なのかってことですよね。果物っていう、その言葉の話です。単語の話ですね。果物、管のものなのかとかね、そういうことをちょっとふと思っちゃったんですよね。っていうのも、この番組初めてお聞きになる方もいらっしゃると思うんですが、言語学の話をよくしてるんですよ。なので果物そのものというよりは、果物っていうその単語の成り立ちとかね、そういうことに関心がいっちゃうんですよね。そういうこともあってですね、ちょっと果物っていう語源を調べてみたら、どうやらあれは木のものっていう意味らしいですね、もともとね。木になるのが果物の、なんていうかな、素人的な定義の一つですから、木になるものを果物と言ってると。で、くっていうのが木のことで、音も似てますよね。で、このだっていうのが、昔の日本語でのっていう意味があったみたいなんですよね。で、その木のものっていうのがそのまま果物になって、今では一単語みたいに考えられてると。で、このだっていうのは他にもあって、例えば毛だものとかですね。これは毛のものってことで、毛が生えてるものってことで、その、動物っていう意味になってるみたいですね。日本語ってもともとのにあたるその単語っていうかね、助詞っていうか、そういったものが豊富だったみたいですね。果物とか毛だもののだっていうのも、のにあたるみたいだし、当然、こののっていうのも昔から使われているものだし、他にも現代日本語では、主語を表すとされているがですね、私が言ったとかのがっていうのも、昔はそののみたいな感じで名詞を修飾するものだったんですよね。現代でも君が代とか我が家とか、化石的に残ってるって感じですよね。他にもですね、つっていうのもその名詞を修飾するのに使われてたんですよ。これも化石的にしか残ってないですけど、まつげとかですね。このまつげっていうのはもともと目の毛ってことで、このつっていうのがのに当たってたみたいですね。万葉集の中にも沖津白波とかね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、あれは沖の白波ってことなので、どうやら場所関係とか位置関係を表すのにこのつっていうのは使われていたようです。なので今お話ししたものの中だけでも、のに当たるのはだとのとがとつっていうね、少なくとも4つはあったみたいなんですよね。で、この中でもね、だっていうのは相当歴史が古いんでしょうね、きっとね。少なくとも我々が高校で習うね、古典ではこのだっていうのは出てきてなかったですから、他のね、がとかのとかつっていうのは名詞修飾の助詞っていう風に習うんですけど、その我々が 習う古典の時代ではもうその生産性がないとかいう言い方をするんですけど、もう単語の一部みたいになっちゃって、まあ、果物とか獣とかそういったとこにしか観察されないってことなんだと思うんですよね。ただ果物が、まあ、もともと木のものっていうそういう意味だったかっていうのはちょっとね、僕自身疑問が残りますね。まあそのことをちょっとね、順を追って説明いたしますと、そもそもですね、木のものだったら果物じゃなくて木だものになるんじゃないのかみたいなね、まあそういう疑問を、まあ持つ方がいらっしゃるかもしれませんね。僕はね、そこは別にいいと思うんですよ。いいと思うっていうか。というのもですね、ある単語の中で、まあ複合語の構成部分っていうか、まあ、もっとわかりやすく言うと、ある単語の一部になるときに、その単語の形が変わる、音が変わるってことは、まあ、よくあることなんですよね。例えば、風っていうのが風車になったり、酒っていうのが酒屋になったり、雨っていうのが雨がっぱになったりね。まあ、こういうふうに、いろんなとこで観察されることなので、木っていうのが果物で、その、木っていうのが空っていう音になるっていうのは、まあ別に不思議ではないと思うんですよね。で、実際ですね、先ほど挙げた例の中で、まつげっていうのもまさにそうで、あれ目の毛って言いましたけど、あれもやっぱり目っていうのがある単語の一部になるとき、まっていう形になって、まあ目の毛でまつげになったり、あるいは目の蓋でまぶたになったりしてるわけですよね。なので、音が変わるっていう点では別に不思議ではないと思うんですけど、それだったらね、果物じゃなくて小だものになるんじゃないかなって気がするんですよね。小だもの。というのもですね、木っていうのは木陰とか言いますよね。だから木っていうのがある単語の一部になるときは木っていう音になるのが普通なんで、普通っていうかね、まあそういうルールなんじゃないかなって思うんですよね。あるいは木漏れ日とかですかね。あれも多分一緒だと思うんですけど。なので木陰とか木漏れ日っていうのを見てると、やっぱ木っていうのはある単語の一部になるときは木っていう音になるのが普通で、そうするとやっぱ木だものじゃねえのかなって思うんですよね。と思いきやですね、月っていう単語はある単語の一部になるときは、まあ、やや文語的な言い方かもしれませんけど、つくよとかね、つく読みっていう感じで、きっていう音がくになってるので、そういうのを見てると、まあ、きが果物で、いがうっていう音になってもいいのかなって気は多少しますけど、でもやっぱりね、そのきっていうのが木漏れ日とか木陰で、おっていう音になってるのを見るとね、やっぱ果物じゃねえかなっていう気はやっぱどうしてもしちゃいますね。まあ今までの話をちょっとまとめるとですね、まあある単語がある単語の一部になるときに音が変わることがあるっていうことなんですよね。で、そういうのを、まあ露出形と被覆形っていう言い方をよくします。で、単独で使うときのことを露出形と言って、これは雨とか風とか目とか木とか月ですね。で、ある単語の一部になるときは、被覆形といって、これは、アマとか、サカとか、カザとか、マとか、コウとか、ツクとか、そういった形になります。で、少なくともね、現代語だけ見てると、木っていうのは、まあ、露出形は当然木で、被覆形の方は、木漏れ日とか、木陰みたいに、コって音が出てるので、まあ、果物はね、果物になりそうな気がなんとなくするっていうね。まあ、そういうお話でした。まあ、これまた余談ですけど、今まで、単語がある単語の一部になるとき、形を変えるっていう言い方をしてたんですけど、まあ、逆の見方もあるんですよ。つまり、露出形、単独で使うときに特殊の形を取る。つまり、被覆形の方がデフォルトで、で、独り立ちするときにちょっと形を変えてるっていうね、そういう見方もあるんですよね。まあちょっと具体的に言うと、いっていう接尾辞をつけて、 露出系を被覆系から派生してるっていうね、そういう見方があるんですよね。で、まあちょっと専門的な言い方になっちゃったので、もし興味のある方は過去に似たようなトークをしているので、そちらを聞いていただけたらと思います。リンク先貼っておくので。というわけで今回のトークは、果物って果物じゃないのっていうね、まあそんな話でした。よかったら他のトークも聞いていただけたらと思います。それではまた次回お会いしましょう。よろしかったら番組フォローお願いいたします。ではまた次回、ごきげんよう。